紀野君、君な、信長知ってるやろと。信長とね、秀吉とね、家康とね、この3人のうち誰が一番偉いやと思うと。こんな質問するんですね。誰が一番好きやと言うとすぐ答えが出るんですけど、誰が一番偉いと言われると思って、皆さん全部偉い人でということでね、言葉詰まってましたがね、それに松田幸之助加えたらどうやと、こういうわけですよね。あ、これはやっぱり松田幸之助が一番偉いと言った方がいいやなと思ってね、松下さんが一番偉いんですかとこう言ったら、そうだとこう言明するんですよ。そうだって言うんですよ。それに紀野君、君加えたら、君が僕と同じような気持ちになったら君が一番になるんだよと。それはどういうことかというと、その秀吉は信長のええところを取って自分のいいところを加えたと。そして
家康は
2人のええところを全部取って自分のええところを加えたと。同世代だから全部知ってたと。自分は世代が違うから知らんと。だけど歴史で知ってると。だからその3人の全てをいいところを自分が取ったとすれば、それに自分を加えれば自分が一番やと。
紀野君は
一緒やと。
僕のいいところまで、うん、全部4人分に自分を入れるとも
っとよくなると。これが新入社員に対する話かっていうわけですよねびっくりしましたですよ。非常に分かりやすいしね、非常に力強いものを感じましたですね。
勇気もらえますね。
もらいました。君もだよと、君が一番になるんだよということなんですからね。そういうところがあるんですね。
それでやっぱり徳川幕藩体制の中で、そのお庭番制度というのをうちに入れるとどうなるやろうってやっぱりいろいろ考えながら、
それでお庭番を入れたらおかしくなると。
なるほど。スパイになる。
スパイになっちゃうと。だから大将だけでいいと、お目付け家老だけでいいというのが経理制度なんですね。
やはり自分の直属の部下といえども、経理の責任者は、なかなか言うことを聞かんですか。
いや、話をすればちゃんと分かるんですね。
あ、なるほど。
いわゆる暴走しないためのですね、保険みたいなもんですな。
は
あ。ちゃんと行き過ぎないように歯止めをかけてるんです。一人の人間で自分で前進めと進んでて、あんまり進みすぎたらいかんぞと。ブレーキをかけよう言っても、これはかけられませんよね。
ましてや調子に乗って漁石行ってる時はもう自分がもう神様のようにやってますから。
前全身全身で走ってる時にですね、ブレーキをかけてくれる人間を組織的に作ったということなんですね。
まあでも確かにブレーキで一番分かりやすいのはお金の出入りの。
そうです。
特に出のところを見てると。
そうです。
それは一目瞭然ですもんね。
そうです。そうです。
過剰投資にしてもいらん不動産買うのにしても。
ですから経理責任者が OK しない限りはですね、社長が OK できないわ
け。なるほど。
だからここでですね、ブレーキがかかってるわけですね。で、単にブレーキかかってるだけじゃなくてですね、社長がいわゆる経営の一つ一つをその経理責任者から教えてもらうというか、学ぶということを指してるんですね。
なるほど。
というのは経理責任者っていうのはもう本当のプロフェッショナル。それにちゃんと教えてもらってやれよと。
なるほど。
で、私のところに、田中っていうね、素晴らしい人材を経理責任者に置いていただいたと思うんですが、松田幸之助が来ましてね、田中君に、君田中君かとこう言うんですね。名前を呼んでね、そうですと。君な、ご苦労やけどな、紀野君をよろしく頼むよと。
じきじきに
僕のおる前で紀野君をよろしく頼むよと。これでね、田中っていう人間が経理責任者がね、感激しないはずはないわけですよね。君がちゃんと面倒見立ってくれよと。
そうするとそ
ら何とか助けなきゃいかんと思いますわな。社長を何とか助けない。
社長が絶対に間違わんように。
そうそうそう。
私が身をもってでも
守りますと。
守りますと。こうなる。